聖書を見たします。ルカによる福音書3章の21節から38節です。新約聖書の106ページになります。読み出します。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエスが宣教を始められた時はおよそ30歳であった。イエスはヨセフの子と思われていた。ヨセフはエリの子、それから遡るとマタとレビ、メルキヤナイ、ヨセフマタティア、アモスナウム、エスリーナガイ、マハとマタティア、セメイン、ヨセフ、ヨダ、ヨハナン、レサ、ゼルバベル、シャルティエル、ネリ、メルキ、アディ、コサム、エルマダム、エル、ヨシュア、エリエゼル、ヨリム、マタト、レビ、シメオン、ユダ、ヨセフ、ヨナム、エリアキム、メリア、メンナ、マタタ、ナタン、ダビデ、エッサイ、オベド、ボアズ、サラ、ナフション、アミナダブ、アドミン、アルニ、ヘツロン、ペレツ、ユダ、ヤコブ、イサク、アブラハム、テラ、ナホル、セレグ、レウ、ペレグ、エベル、シェラ、カイナム、アルパクシャド、セム、ノア、レメク、メトシェラ、エノク、イエレド、マハラルエル、ケナン、エノシュ、セト、アダム、そして神に至る。以上であります。今日は講談交換で、このように幸福大教会に招かれたことを感謝します。でさらに皆様には私たちの奉仕しております花見がキリスト伝道所への剣道にあたりまして多大な献金を感謝します。この場で改めて御礼申し上げます。で私にとりまして、広北大教会での説教奉仕は初めてでありますので、初めての教会の時には申し訳ありませんが、私の、いわゆる信仰の経験と重なる合わせる形で聖書の箇所からお話をさせていただいておりますので、その点をご容赦ください。でただこの礼拝の中で今日の箇所からイエス・キリストの生涯の、初めの記事でありますが、神の愛、キリストの恵みに特別に触れたいと思っております。でこのところで主イエスは高生涯の初めの出来事といたしまして、バプテスマのヨハネから洗礼を受けています。ユダヤ人には生まれつき割礼という儀式がありましたので、通常彼らが洗礼を受けることはありませんでした。しかし特に罪深い者たちが特別に清められたり、または悔い改めるために洗礼を受けるということはありました。そのようにですね、罪や悔い改めのためなのに罪の全くないイエス様がそのような清めや悔い改めのための洗礼を受けられたということは驚きであります。ということは、このお方はこの生涯の初めから私たち罪人の列に加わってくださったということが分かります。本当にそれを決意されて臨んでおられた、しかもそれを実行してくださったということがはっきり伝わってきます。そしてその主の行き着く先は、なんと私たちすべての人間の罪を、人類の罪を背負うために十字架にまで赴いてくださったということであります。このようにイエス・キリストは高生涯の初めから、その非常に短い高生涯の間に、この行われまして生き方におきまして常に私たち人間の側に立たれる、そういう救い主であるということが分かります。ヘブル書の著者も、それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うために全ての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのですと言っている通りであります。そしてそのイエス様のメシアとしての系図がここに載せられています。系図につきましては、マタイによる福音書の冒頭のところが有名であります。でルカの系図とは少しマタイとは異なる点があります。マタイはイスラエルの先祖、神と契約を結んだアブラハムから始まって、いわばイエス・キリストにまで至る、そういう書き方がなされています。ところがこのルカの場合はイエス様から始めてアブラハムへと遡っていくわけです。そしてさらに そこで終わりませんで、アダムにまで達して、そして創造者である神にまで至っているということが非常に特徴的であります。で、23節の後半のところで、イエスはヨセフの子と思われていた、ヨセフはエリの子、それから遡るととイエス様からこのように遡る書き方がなされているのであります。で、マタイの番と少し違いますのは、そのすぐにあります、ヨセフはエリの子という書き方であります。で、エリと言いますのは、これは妻のマリアの父親の名前ですから、この系図はヨセフにとりまして義理の父親から見ている、いわばマリアの家系をたどるという、そういう形になります。途中でユダですから一緒になっていますけれども、それに比べまして、このマタイ版の糸の方はアブラハムから下ってきまして、イエス・キリストはユダヤ人に約束されていたメシアであるということが強く示されています。他方ルカ版では主イエスから遡っていくのでありますから、アダム、そして神に至るというように、いわばイエス・キリストは全人類の救い主であるということが強調されてきます。同時にそのことは、神の子孫はユダヤ人だけではなく異邦人にとっても共通の死であり、御父から使わされたイエス・キリストは全人類と連帯されるお方であるということが、この書き方からよくわかります。ということは、この書き方によりまして、よくですね、伝道していきますときに、キリスト教は西洋の宗教という方がいらっしゃいますが、そういう誤解が解けます。つまり、私は日本では私はキリスト教と無関係だと逃げる人がいますけれども、それは神からの逃亡にしか過ぎないことになります。人類全体はアダムによって罪人になりました。その罪を解消するために、御子イエス・キリストは全人類の救い主としてこの世に使わされたわけであります。そしてこの方が私たち全人類と連帯をしてくださっております。そのことがこの系図から、この箇所からよく私たちに分かるわけであります。で、私のことで恐縮でありますが、仰ぐという名前を、両親から聖書を通してつけてもらいました。主はキリスト者でありまして、私は小さい頃からずっと教会に物覚えがついてから通っておりました。である時に説教の中で、イエス・キリストの十字架は呪われた死であるということを聞いた時にハッとしましたし、それは間違っていると思いました。私の頭の中では、イエス様は神の子であるから乙女マリアから生まれることもできますし、交渉外の初めに40日40夜断食して、その後の悪魔の誘惑も跳ねのけることができた。神の子ですから重い病気も癒すことができますし、悪霊を言葉だけで追い出すこともできる。他の力ある技も全てそのような力からできているという、そういう図式が頭の中に出来上がっていたわけであります。でありますのに、しかも御父の御旨を受けてこの世に来てくださった神の子イエス様がどうして父なる神から呪われなければならないのかということが、私の中ではパニックになったわけです。それで説教者にそのことを質問しました。でも聖書に書かれているんですね。小さい頃から聖書を親しんできたんですが、自分であまり読んでいなかったこともあります。で、この十字架、つまり木にかけられたものは呪われるということは福音書にはありません。ガラテヤの信徒への手紙にありましたし、もちろん旧約の新明記にあるわけでありますが、そこにはっきりと記されているわけであります。いわば私の頭の中でイエス様はスーパースターだったんですね。だから何でもできる、処女降誕もあるし、数々の受難も跳ねのけることもできた。そしてついに十字架の死からも神の子だから復活することができた。それは取りも直さず私たちと全く違った存在としてイエス様を見ていることになりかねないわけであります。しかしイエス様は全く罪を犯すこと以外に私たちと同じ人として生まれられ、滅べばもちろん痛くなる、切れば血が流れる、そういう痛みを全く持たない、いわば怪物のようなものとして 私の頭の中には想像していたことになります。もしそうなりますとどうでしょう。イエス様の痛みを全く微塵も理解していないことにつながります。そして同時にそのような方が超スーパースターではなくて私たちと全く同じ痛みを持つ人間として過ごしてくださった方が無実なのに十字架にかかって死んでくださった、こういう本当に感謝など吹っ飛んでしまうわけですね。スーパースターでありますから当たり前だとなってくると、この私の結局罪の身代わりということについて全然理解できない。それによって私はそれに気が付いたときにどれぐらいこの私の罪が重いものであり深いものであるかということに思いを馳せた次第であります。全くそのことに気がつかされまして、本当の悔い改めというのはできていなかった。もちろんそれだけでは全て悔い改めたことになんかならないんでありますが、それでもイエス様をそのような罪人の一人として、罪は持ってないけれども私と同じように私たちと同じような人間となってくださったということに思いが至らなかったわけであります。でその上で再びこの主の受洗の記事に触れたいと思います。この洗礼の時に起こったことは21節にありますように、民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたとあります。天が開けるというのは救いが成就する、完成するというその約束がまさにここに始まったのであります。救い主として誠の存在の方メシアが登場したことがわかります。そしてこの時に神からのメシアであるイエス様に聖霊が下ります。これは神の子メシアとしての任務が遂行されるための力が付与されるということであります。さらに天が開けて上から声が聞こえたということは、これは詩編2編とイザヤ書42章1節の成就であります。で、詩編2編は全く同じ言葉でありますから、イザヤ書42章の1節の方を引用します。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。これらのようにメシアである一人をイエス様は道からの完全な祝福を受けて交渉会をスタートさせているのであります。イエス様に聖霊が下り、神の声が天からあって、イエス様の身分と使命とが明確にここで確認されたのであります。イエス・キリストこそ誠の神の子でありメシアであるという保証になります。それに対して人々の反応はどうだったでありましょうか。23節、イエスが宣教を始められた時はおよそ30歳であった。イエスはヨセフの子と思われていたという反応でしかありませんでした。人々の期待は武力で制定する指導者としてのメシア、そういう救い主しか求めていませんでした。自分たちの当面の苦しみや課題を解決してくれないなら何の役にも立たないではないかということになります。しかしそこで人々の見たものは神のしもべとしての救い主、私たち罪人に仕える方だったのでありました。一体誰が思ったことでありましょう。神ご自身が救い主としてこの世に来られるということをおよそ誰一人として理解できていませんし、理解しようとさえ思わなかった。その私たちに対してまさに父なる神はその一人子をお与えになったことによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるという言葉に示されているように、これは破格の神の肩入れの愛であります。先ほど経図から見ましたように選びのためイスラエル、彼らはユダヤ人こそ選びであるということはマタイの方では多少そういうように見えるかもしれませんが、このルカ版では誇ることはできません。でと言いますのは、このルカ版の経図を遡っていきますと、アブラハムで終わらずにアダムまで進んでいくからであります。 マタイの系図とは異なりまして、自分たちの先祖はアブラハムであるなどと誇ることはできないのであります。しかし全ての人はイエス・キリストと関わるのであります。全人類はアダムの子、アダムは神の子なのでありますから。このことにつきましては使徒パウロの説教からも知ることができます。ちょっと逆説的なところでありますけれども、アレオパゴスというところの説教でパウロは、神は一人の人から全ての民を作り出して地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちのある詩人たちも、我らは神の中に生き存在する、我らもその子孫であると言っている通りです。私たちは神の子孫なのですから、神である方を人間の技や考えで作った金銀石などの像と同じものと考えてはなりません。パウロはアレオパガスのアテネの町に行った時に、たくさんの神々があって、しかも、もしそれが漏れていたらいけないということで、彼らはまだ知らない神よという、でその知らない神が誰誰かを教えましょうという形でこのように伝道しているわけであります。このように私たちはみんな間違いなくまず神の子孫なのであります。でこのような説教を聞きましても、当然信じない人がいます。それはなぜでしょうか。それはバプテスマのヨハネが迫った時のように、悔い改めという以外の手段はないのであります。それではどうしたら悔い改めることができるんでありましょうか。それは御言葉に基づいた祈りでしかありません。この祈りということは、実はルカによる最大の強調点であります。この箇所でも主イエスご自身は洗礼を受けて祈っておられます。この並行箇所のマタイ版では、この主イエスの祈りについての言及はありません。それぞれの福音書の強調点があるんでありますが、ルカは特にこれ以降イエス・キリストが徹底的に祈られているということを記しています。5章の16節の癒しの後に、後で見ていただきたいんでありますが、そして6章のところでは十二使徒弟子を選ぶ前にも祈っておられます。そして9章の18節のところでは、弟子たちに私を誰というかというその告白を求める前にも祈っておられます。そして三条の変貌の事件のある9章のところでも祈っておられます。11章のところで主の祈りを弟子たちに教える時にも祈っています。そしてペテロのつまずく時には22章で、あなたが信仰はなくならないように祈っている。そして22章のゲッセマネの園においてはもちろん祈りのところでありますから祈っています。で十字架の上で最後にも、父よ私の霊を御手に委ねます。でこれらのようにイエス・キリストの成し遂げられました救いの御業の数々は、楽に神の子だからということでなされたのではないということであります。激しい叫びと涙を伴う祈りによってなされていたのであります。これもヘブル書にあります。これらのように私たちの救いもこのイエス・キリストの祈りの上にあるということを覚えたいのであります。ただし私たちが信仰を持たせていただきまして、自分がそのような祈りの成果にふさわしいかと問われると、即答できないところに自分を恥じるのであります。ただ求道者の方がもしおられたならば、信じていただきたい。まずご自身で祈ってほしいということでありますし、誰よりもあなた以上に教会が、みんながあなたのために祈っているということを覚えていただきたいのであります。祈りのうちにこそキリストの聖霊が働かれます。主の恵みの救いがそこに実現するのであります。救いはそのようにして皆様のものになります。キリスト者一人一人の弱いものであります。皆さんの祈りがなければ支えられていきません。牧師でさえ祈りの支えがなければこれは生きていけないんであります。牧師だから大丈夫でってことはない。祈りのうちに初めて職務を全うすることができる弱いものなのであります。あちこちで、奉仕させていただくときに、 私の祈りの体験をお話しさせていただいております。いただいております。私は2世でありまして、のほほんとしたそういう信仰者でありました。祈祷会にも割合きちんと出てたんですね。東京教会では長テーブルを2つ、4つ並べて、それで矢口先生の話があって、今日はじゃあこちらから祈りましょう。あれ今日は逆から祈っていきましょう。で、私はどこに座ったと思われますか。先生の一番真向かいに座るんですね。どちらから来ても自分がなるべく当たりにくいように。それで大抵の場合はその一人か手前まで、でじゃあ今日はここから祈りましょうってなるんですね。ですからいつも真正面に座ったんです。それで、そのような時にですね、それとは別にいたしまして、そのようにですが、自分から祈るということはなかなかできなかった。で、皆さんの祈りを聞くとですね、一世の方の祈りというのは本当にこうイエス様に肉薄している神様に近いような祈りになって打たれるんですね。自分の子供を育ててみると分かりますけれども、子供たちの祈りも非常に単純です。今日のご飯もありがとうみたいなに毛が生えたような祈りでしかありません。決して笑えないんですね。自分もそうでしたから。で、私は高校生会、連合高校生会というのが当時ありまして、埼玉地区と一緒で、同級生に片岡先生と熊田先生の奥さんの奈美子さんですね、メディアミニストリーでしておられる、それから星野房子さんという執事の方とか同級生なんです。で、もう私はみんなの中で彼らみんな一代目なんですね。彼らの祈り聞いて本当に圧倒されるんです。で、なんとか少しでも祈りが上手になりたいと思って何をしたかというと、詩編を読んだんですよ。詩編は祈りの書だから。ですから奈美子さんはもう忘れてると当然言ってましたけれども、中山の話が出ると、詩編みたいな祈りをする人ねっていう言ったぐらい、その必死にそれしかなかったんですね。ですから非常に定型のというか固い、そういう祈りしかできなかったんです。ところがこのある日ですね、東京教会で瞑想してみようと、これ大教理問答に載ってるんですね。御言葉を語るには聞くには瞑想がいい、祈りと瞑想と関係するわけです。それでテキストはボンヘッファーの交わりの生活で、役によって、ごめんなさい、交わりから共に生きる生活というのがありまして、御言葉をですね、頭の中に本当に一節でも単語でもいいんですが入れて、それを繰り返し繰り返し頭の中でイメージするわけです。で、これはボンヘッファーが新学生ではなくて若手の教職者たちに勧めたことなんですね。で、その時に教職者たちもなかなか集中できない。で、ボンヘッファー先生に、先生どうしたら集中できるんでしょうと、僕だって集中できないんだよ、そのできるだけ御言葉を、聖句を大きな文字で書いて、それをこう面の四角の中に入れてするんだ、いろんな方法があるんですが、で、よくその瞑想は主婦と牧師がしにくいっていうんですね。で、主婦の方はちょっとすると、子どもたちが帰ってくるとか、次の食事の用意をしなくちゃとか、何しようとか、そういうふうにすぐ実際やってみてください。そうすると、ね、1分続かないんですね。で、牧師はなぜ続かないかというと、聖書を読むと単純にそこを思うんじゃなくて、ここはどういう意味があるか、釈義ではどうなってるかとか、そういうことばっかり考えるから、普通の瞑想はできない。で、私も当然できなかったんですね。それで一つの言葉を1週間続けてもいいし、3日で変えてもいいわけです。で、いくつか言葉を変えていったんですね。で、その瞑想した結果をまた1ヶ月後か2ヶ月後にみんなで話し合おうということになったんです。で、私は、ちょうどもらった優しい新約聖書のToday's English Bible だったと思うんですけど、それを読んだときに、ちょうどこのマタイの最初のところで、ね、この箇所、これ私の愛する子、私に聞けという、英語で This is my son、 これならわかる。で、 With be loved とか With be my loved っていう、そういう、私の愛する子という、 This is my son、 This is my son、 ずっと繰り返したんですね。で、ところがそれが祈祷会のときに突然ですね、ちょっと神秘的かもしれませんが、もちろん肉声での耳で聞こえてきたんじゃないですね。上から This is my son、 これは神が独り子であるイエス・キリストに向かって あなた私の愛する子って言ってる歌手ですね、曲は。でそれがですね、 This is my son って自分のこの言葉で発音して耳で聞いて瞑想している時に、神が私にも言ってくれているってことが、なんていうんですかね、こう直感というか感覚で分かったんですね。 This is my son、 イエス様にだけじゃないんだ、同じ言葉をなんと光栄なことにこの罪深い足りない私にも語ってくれているんだってことがスパーンとか、その時初めて本当に心から祈りたいと思ったんですね。まあ、いつものように先生の真正面に座ってましたけど、早く来ないかなその時だけ初めて思いました。でそれ以来祈るということが本当にですね、楽しくなった、つまり実感、イエス様と近くなったんですね。自分がどれだけ罪深いものであるかという、最初のですね、イエス・キリストをスーパースターに思っていたところではないということとか、このような瞑想の祈りの結果を通して私自身がいろいろなところに変えられていってる、まあ、それも当然礼拝から離れない、それがただ感謝ですね、私から求めたんじゃなくて神様の方から引き寄せてくださったということを感じた方であります。で坂木村先生はこの箇所だったと思うんですが、昔ですね、赤ん坊のすり替え事件がたびたび頻発した時があります。で昔は当然血液型鑑定ができなくてですね、親子でないという証明はできても、親子であるという積極的な証明はできなかった時代の仲介書だったと思います。ところが最近は非常に研究が進みまして、当然親子であるという DNA 鑑定ができるわけであります。でももしですね、突然本当はお前は私の子だったんだよ、すり替え事件で違う人に育てられたけどと名乗られても、あ、なんていうんですかね、理屈で分かっても感情的にはそうはいきませんよね。育てられてないんですから。その次から お父さんお母さんとか甘えていく、多少の部分があるのかもしれませんが、そういうふうにならないわけです。で坂倉先生はそのように、子供というのは物心つく前から先行している親の愛があって初めて生まれてきて喜びのうちに迎えられる。そうですね、お母さんでしたらやっぱり十月十日お腹の中に命を育んで共に育っていくわけです、育てていくわけですから、非常に喜びがあふれるわけです。ですから、初めてその時に親を子供も信用し信頼しうるんではないか。でいくら私がお前の親だ信じろと言っても、本当に感情的には無理であろうというふうに訴えております。でこのところでつまり何が言いたいかと言いますと、イエス様が御子として本当に神の父なる神の子として実感を持たれるということは当たり前ではないんだ。この交渉外の初めの時に天が開け、聖霊が鳩のように下って、天からお前は私の愛する子という声を聞こえた時に、それまで独り子としてこの地上に使わされ、全く人間と私たちと同じような歩みをなされた方のにも、これ父なる神が愛してくれていたんだということがこう結びついてきたのではないかと想像するのであります。でイエス・キリストは本当に職務上神の愛する子であります。その理由は神との間の信頼の亀裂を生じている私たちのために、修復するために、何よりももう一度間違いなく神の子の一員として選び直すというか取り直す、ひったくるようにして結びつけるためであります。ただ感謝であります。でそのためにイエス・キリストは神の子であるのに罪人の一人として洗礼をこのところで受けてくださったのであります。悔い改めの洗礼であります。そして神としての栄を失っているアダムの末のヨセフの子として、人の子と思われる生活に耐え忍んでくださっているのであります。そしてついには神を冒涜するという濡れ衣で十字架の死に至る、これを受け入れてくださっているのであります。言葉をもし選ばないでいいのでありますならば、このようないわば廃藩の子であるイエス・キリストに対して、父なる神は間違いなくあなたは私の愛する子というふうに、私の心にかなうものという形で祝福してはっきりと宣言してくださっているんです。でその同じ言葉を なんと次元は全く違う罪深い私たちもイエス・キリストを通してあなたは私の愛する子と呼んでくださるということを覚えていただきたいのであります。そこに私の名前を入れたり仰ぐ、あなたはそれでもということはないと思いますが、私の愛する子、皆さんも一人一人ご自分の名前をそこに入れて、間違いなく神の子であるということをまた今日強く覚えて確信して喜びに変えていただきたいと思うのであります。最後にそれについて、恵みをヨハネの手紙の1の3章の1節2節を読んで確認して終わりたいと思います。新約聖書の443ページであります。またプリントをご覧ください。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれることで、事実またその通りです。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし御子が現れるとき、御子に似たものとなるということを知っています。なぜならそのとき御子をありのままに見るからです。このように罪深い私たちでも、イエス・キリストを通して、イエス・キリストの十字架を自分の罪の身代わりとして信じる者に対しては、間違いなくあなたは愛する私の子であると呼んでくださるのです。この一方的な計り知れない愛にどうして拒否してよいでありましょうか。信仰からずれてよいでしょうか。傾いてよいでしょうか。その時にも主は取りなしの祈りをし続けてくださっています。私たちの信仰はなくならないように、神のそのような招きを受け入れるものはなんと幸いでありましょうか。そのものは間違いなく神の子と呼ばれるのであります。お祈りします。愛する主を皆を賛美いたします。今日はこのように愛する広北大教会の兄弟姉妹の皆さんと直接にまたズームで共に礼拝を守ることを許されて感謝します。あなたがイエス・キリストに語られた、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が、この私たち一人一人にもかけられていることを知り、鮮やかに喜びに変えられます。この主と共にまたこの週も生きていくことができるように、喜びのうちに歩むことができるように祝福してください。特にいろいろな問題を抱えたり病を持っている方の上に癒しと深い慰めが御言葉によりありますように、またこのところに新しい民を加えてくださり、私ともどもに神の子である喜びを味わうことができるように祝福してください。教会の働きをあなたが幾重にも支え、祝福し、導いてください。皆さんお一人お一人のように祝福が豊かにあることを心から願い、感謝してこの祈りをイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。